新商品を売り出したい、こだわりの店を持ちたい、地元が元気になるイベントをやりたい、そんな時は顔が見えるクラウドファンディング。立ち上げから運営まで徹底サポート。プロジェクト東西見聞録、今すぐ検索。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分から、コミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
ラジオ東西見聞録。この番組は中小企業専門、経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ、売れるブランドに作り直すブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、理念作りのプロフェッショナルを養成する一般社団法人日本理念構築協会の提供でお送りします。
はい、改めましてこんにちは、真野明秀です。
こんにちは、アシスタントの吉村香織です。
台風、そして選挙の日曜日でございます。はい、花声の日曜日でもあります。
はい、色っぽバージョンで今日は
そうですか、
お届けいたします。
どうしたのその花声。
なんかね、うん、10日ぐらい前にちょっと風邪ひいて、風邪の症状みたいなのはまあ落ち着いてはいるし、うん、熱もないし、でもなんかここら辺あるんで、なんか副鼻腔炎みたいな感じですか。多分引きずってる感じですかね。
まあ、ね、あのちょ気温がね上がったり下がったり、うん、この2週間で僕あの各地で30度、12度、9.9 度、戻ってきたら19度。
激しかったですね。
疲れてます。ということで今日もですね、あの疲れながらも老体に鞭打ちながら頑張っていきたいと思いますが、いつもの杉山レポートでございます。杉山さん、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日はですねスペシャルでございますね。うん、やっぱこんな寒い日はですね温泉張りたいですよね。
そうですね、はい。
はい。
と、
はい、うん、ことで、万葉の湯、博多万葉の湯からですね支配人手島健さんですね。はい、よろしくお願いいたします。
手島健です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、ホービー博多、はい、尾形、拓也店長ですね。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。そして6周年5周年を迎えました、隠れ家マイズルキッチン奥平店長です。あ、小平オーナーです。はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。は
い、いやー、ということでですね、今日もにぎっと、はい、にぎやかにやっていきたいと思いますけれども、はい、ちなみに、まあ、今日ね、入り口は選挙なんですが、うん、よし、選挙行ったの？
いや、まだ行ってないですね。いつでも、うん、どのタイミングでも行けるようには持ち歩いてます。
うんうん、早く行かないとさ、あれで夕方5時とかになったらさ、うん、あの田舎だとね、突然打ち切られたりするんだよ。
あ、もう、うちだって全然田舎じゃない、大丈夫。
自覚してないんだけど、やれの、これ。結構田舎よ。
大丈夫だ。あそこはね、うん、めっちゃ人口多いんですよ、一応。うん、
でも突然さ、戦艦がさ、突然切ったりするんだよ、5時、6時で。
嘘。
本当ですよ、これ結構報道されてますよ。
それって
OK な。OK ですよね。
OK なんですか。
OK とか OK じゃないんだろうけど、勝手にやってるよね。うん、
でもほら、チェックして。
権限がありますからね、あんまり聞いたことないから、本当かな。
もう報道出てますよ。
そうです
ね、前回も前々回も結構問題になりました。
そうなんだ。
僕なんかもっと
事情がありますからね、いろいろね。あのほら、うん、あの離島なんか前日に投票とかなりました、前々日とかね。
当日は来ないからもう打ち切りっていうのも僕見た
ら、ね、ありえるかもしれないね。
で、僕がね、住民あるところはあのあれですよ、あの各他の場所で入れちゃダメって言われたんです。
なるほど。
もうめんどくさいからって言われて、勘弁してください、お帰りくださいって言われた。もうここの住民票も撤去しようと思ってます。はい、ということで、はい、今日もですねよろしくお願いします。
お願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、では杉山さん。
はい、
突然の選挙が、いや、なんかさ、僕移動中にさ、突然選挙が決まって、突然投票日が決まって、あの戻ってこれないままね、選挙が。
ただね、突然でもなかったんですよ。
そうですか。
あの少なくとも9月4日の皇室会議が延期になってたので、うん、その頃にはもう決まってたんじゃないか。で、8月、まあ、要は1ヶ月以上前に、決まってたんじゃないかっていうようなことを言われてますよね。
でもね、
はい、
新しく内閣が変わったじゃないですか、
は
い、
そうです
ね、あれ変わったのお盆じゃないですか。
そうですね、
お盆に変わって9月にもうじゃあ選挙しようって2週間も経ってないじゃないですか。
そうですね、やっぱりいろんなね、森友賭け問題というのがあって
そこなの、
やっぱりあんまり説明をしたくない、もしくはもう説明十分したと本人はね、本人は安倍さんですけどしたので、うん、もうこれでいいだろうという思いが強かったみたいですよね、うんうんうん。
まあ、でもどうなんですか、我々はほら立ち位置がちょっと違うからね、
はい、
その辺の事情もよくよくこう深いところで見てますけど、
はい、
一般の方々はテレビしか見てないじゃないですか。
そうですね、ただね、私小倉ですけれども、うん、小倉で来た方、山口夏夫さんが来たり石井和夫さんが来たり、うんうん、前原さん来たり、うん、して見て、昨日は山本幸三さんが最後の、やってましたけど、はい、ね、やはり今回はね、野党側に勢いがあるような感じはしています、
うんうん、
ただね、それでもやはり保守の票が強いんですよ、うんうん、だから安倍政権に審判をするというのが、今回の、もちろんいい審判というのもあるわけ、悪い審判というのもあります、うんうんうん、だからそういうのを、決める、我々の有権者の権利を、ね、行使する日なので非常に重要なんですけど、うん、問題は一つはもう雨というか台風が来てますから、うんうん、なんとなく行きたくないなっていうこともあるのかなと、
うん、うん、そうなりますよね。
ありますよね。
でもね、こんなに複雑にね、
そうですね、
政局がこう変わって、政党もこう変わっていったら、田舎のじいちゃんばあちゃん分かんないと思うんですよ。
分かんないですよね。
分かんないですよね。だって未だに聞いても猪木の方か馬場の方かって聞かれますから。
そうそうそう、それそれ。
しょ？
そうなんです。
長州がどうのとか前田がどうのとか分かんないんだから。
分かんない
んだ、ね、と同じなんですよ。
そうなんですよ。
いや、自民党か社会党かになっちゃうじゃないですか。
だから前はね、
社民党もほぼね、力がもう押せてますけど。やっぱ
大分、社民党に関しては大分が、うん、どれだけ票が出るかというところがあると思うんですけどね、うんうんうん、下手すると社民党はこれで、九州で頑張らないともう本当になくなっちゃうかもしれないということですよね。
党首、今大分お好きの方ですね、
はい、吉田忠智さん、よく小倉のホームでうどん食べてらっしゃったりして、地味な方、いい人なんですよ、あの方は。
じゃあうどんはですね、はい、上の方で、それとホームの方どっちですか。
いや、ホームのところですね、8番のところ、
はい、あそこのうどんうまいんですよ。
そうなんですよ、その通り。
僕ソウルフード
だから、やっぱね、よく知ってるんですよ、吉田さん、さすがやなっていう、当主じゃないですから、そういう感じで。
なるほどね、
そこらのおっちゃんですから、
うんうん、
でもね、いい味出してるんですけどね、
はいはい、でもね、この党中央のね、動きがあまりにも激しくて、
ねじれてますよね、だから民進党、元民主党ですよね、民主党も幅広い人がいて、要は右から左までいてね、はいはい、ある意味、自民党も昔は右から左までいたわけですよ ね、党内で議論をして、それで一つの、はいはいはいはい、政策を作ってたわけですよね、で、民進党もそういうところがあって、要は二大政党とも言われてました、一時、それが、前原さんがもう希望の通り、党に皆さん行ってくれと。言って、ほっとした人ともいたと思うんですけど、でいざ希望の党に行こうと思ったら、しっかり峻別します、調べて、もう入れないかもしれないということを言ったので、しかもその保守政党だと踏み絵があるということですね、穏健とは言ったけど保守政党だと言われてしまったらですね、民進党ももともと、いわゆる保守政党だと思うんですけども、でもリベラルな革新の人もいたわけです、だけどそういう人たちが困ってしまって、じゃあどうしようかと。だから福岡でも、その通り希望の党から出た人と、枝野さんが立てた立憲民主党から出た人に分かれてしまったわけですよね。でそこにもまた舞台裏がいろいろあって、本当は希望の党に行きたかったんだけど、どうも公認されないから、立憲民主党から出ようかっていう人もいたし、もう最初から立憲民主党の人もいたということで、民進党は比較的福岡、勢力あったと思うんですけど、分裂してしまったところがですね、それと希望の党は維新との連携もあるので、そういう意味でですね、なかなか分かりにくくなった。だからかといって、共産党の候補は全部出てるわけじゃない、社民党はもっと、11区しか出てないので、そうすると本当にどこに入れたらいいかですね、
消去法も消去法ですよね、
消去法も消去法ですね、
そもそもでもこの流れもね、ほぼね、分からないと思うんですよ、
そうです、分からないですね、普通はね、
だって希望の党って小池百合子じゃないですか、
そうです、そうです、
で小池百合子はもともと自民党、もっと言えば日本新党だとか古くからこうあったわけですけども、自民党から出て、
そうですね、
で都知事になって、
そうです、
で、希望、 都民ファーストがあって、はい、希望の党がを作って、これ都民ファーストと希望の党ってつながってるんですか。
つながってますね、まあ、要は、うんうん、まあ、表裏一体みたいなところがあります
ね。じゃあ同じと考えた方がいいですね。
そうです。
で、さも右か左か極論ね、極端な分かれがあるのかなと思ったら、そうでもなく A ダッシュ状態ですよね。
そうですね。だから早い話が、うん、まあ、自民党ダッシュみたいなところがあって、うんうんうん、だから当該派閥って僕は言ってるんですけど、はいはいはいはい、自民党では確かにないんだけども、うんうんうん、非安倍なんだけど反安倍とは言えるかなと。だから場合によったら連携していいですよっていう発言が出たり、いややっぱり連携しませんって言ったりですね、そこはまあ維新もちょっと似てて、維新もまあ非安倍だけど、まあ、そこはちょっと微妙ですよね。場合によったら連携するかもって。
だってそもそもですよ、希望の党にしろ、はい、維新にしろ、あの裏方さんでお手伝いしてる、
ね、だいたい同じですね、
プロデューサーが同じですから ね、
そ, うですよね、
まあ、それはあの小泉さんの時のバックがこうずっと流れてるだけなん で、 で、ね、同じじゃないですかね。
ただ問題はですね、今日毎日の、社説でも書いてるんですけど、あの首相の権限が強すぎて、うんうん、首相が言ったらその通りになるっていうのは本当にいいのかっていうことなんですよ、うんうんうんうん、だからそれってまあ言い方悪いけど、じゃあ中国とどこが違うんだってことになるので、民主国家としてその、まあ、安倍首相が言ったことをみんなイエスって言っていいのかなっていう、それがあの、まあ、あの盛りかけ問題ですよね、というところに、まあ、端的に現れてるんじゃないかなと思うんですけどね。
これでもなんか大統領制みたいになっちゃってますね。
そうなんですよ、大統領制になってるんですね、うん、
これね、僕12年ぐらい前にね、はい、東京で青年会議所やってる時に、はい、この日本の首相を大統領制にしようという運動があったんです、まあ、実態も活動としてやってましたけども、うんうん、憲法のある部分を改正しないと、うん、そこが大統領制にならないんだと、まあ、ね、いうことで憲法改正に向かった時期があるんですね、うんうんうん、で僕はその自身の中で反対派にいたんで、そこを手つけたらダメでしょっていうことで、まあ、形にならなかったんですけど、
あのアメリカはですね、確かにあの大統領権限強いんですけど、その分ですね、うんうんうん、三権分立がしっかりしてるんですよ、はいはいはいはい、非常にしっかりしてて、うんうん、議会に開くところにあの大統領が来るときは議会が招いて大統領に来てもらうという、うんうんうん、あのポジションを完全に取ってるんですね、はいはいはいはい、あとその違憲、あの日本の場合裁判所があの違憲だっていう判決出しにくいんですよね、うんうんうん、だけど、まあ、アメリカなんかはもう違憲裁判所っていう裁判をするのがもう当たり前になっているので、結構簡単に違憲って出るんですよ。だからトランプさんがこう、まあ、移民だとか入国管理で厳しいのを出すと違憲だって出せるわけですね。日本の場合ああいうのは出せないので、もし仮に日本が大統領制を取る場合は、そういう意味でその他の三権の、特に立法府のですね、権限を強くしないとダメなんだろうと思うんですよね。
でも今実際でも三権分立
してないんですよ、
ね、してないですよ ね、 今ね。
であの議員内閣制なので、行政と立法府ってほぼ一緒なんですね、うんうんうん、結局すごく近いので、うん、であの裁判所もですね、今日の中であの、投票の中で、審査、国民審査もあの最高裁判所の判事のがあるわけですけど、現実にはわざわざ罰する人いないので、ほとんど、まあ、100% あの信任されてしまうんですよ。
僕毎回罰ですけどね。あ、
それはでも本来はそれでいいんだと思います。
うんうんうんうん、で普通だったらね、はい、そのこの人どんなことやったのっていうのは調べようがないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
相当マニアックにネットの中で調べていくしかない。
で、そうです、そうです。あの人によってはですね、加計学園の、うん、幹事をやってたじゃないかとされる判事さんもいるんです、例えばですね、うんうんうんうん、それとあのあれはあの、内閣の指名で、天皇がこう任命することになってるんですけど、うんうんうん、だから天皇がしあの決めるんだけど、実際は日弁連とかがあの弁護士会とかが推薦するんだけど、安倍さんに関してはその推薦を無視して、判事を決めてる、要は自分の都合のいい判事を決めてるというような側面があるのでね、やはりその
お友達ですか、
お友達というところですよね。だからそこが問題だと言ってるのに、いやそれは違うということを安倍さんは言ってるわけです。だからそれをどちらを信じるのかというのも今回の選挙の争点ってことですよね。
これ全部ねつまびらかにこう開示した上で選挙したいですよ、
本来は。そうですよね。
でもあまりにも時間がないし、でそもそものこうヒエラルキーもあるし、じいちゃんばあちゃんには分からないし。
そうですよね。だから本来はその、冒頭解散じゃなくて、少なくとも首相が ある程度の所信表明するとか、それで議論をするっていうのをやった方が本当は自民党にとっても私は有利だったと思うんですけど、うん、まあそれやらなくても勝てるやと踏んで解散をしたんですよね、結局は。
話ちょっと もともとのそもそもに戻りますが、はいはい、このまあ盛りかけ解散と今、ね、杉山さんおっしゃいましたけど、はい、これ争点はどこになっちゃってるんですかね。
争点がだからボケてしまって、うん、まあ、なんとなく改憲っていうような憲法改正の問題もちょっと出てるし、さまざまなことがね出てるんですけどね、実際には今なんか分かんないですよね。安倍さんに安倍さんとかは、いや、あの希望の党なんてわけのわからん党が出て、そんな党のどこが信用できるんですかって言ってますけど、まあ、そこは争点じゃないですよね。
なんか安倍さんをこの、ね、承認するかしないかっていうのが争点なんじゃないですか、
う
ん、
本来はそうです。そういう要はその安倍さんの信任不信任ですよね、
うん
うんうん、ただ、まあ、不信任をじゃあどこに入れたら不信任になるか
ばらけますからね。
そうなんですよ、
ね、
そうなるとやっぱりチャンピオン有利なんですよね、うん、小選挙区ですので一人ですからね。
そうですね、
はい。
で、まあ、あの福岡の、まあ、ちょこの局のあるエリア中央区ですけども、はい、の状態はどんな感じなんですか。
中央区に関するとですね、やっぱり自民党が強いだろうなという話ですけど、うんうん、まあ、希望の稲富さんも結構頑張っているということで競っているという話で、うん、これはあの各社大体そんなあの、まあ、これ今見ているのは西日本ですけど、毎日とか朝日とか出しているやつでも、はい、あの情勢はほぼあの拮抗しているという、うん、まあ、稲富さん前回あの、うん、惜敗でしたので、うん、そういう意味ではかなり本人もねこの間準備をずっとしてます。ただあの、うん、自民の鬼木さんもですね、もともと評価の高い方なので、まあ、かなりいずれにしても接戦になるだろうなと思いますけどね。
自民と希望とあと共産から出てます
ね、はい、です
ね、はい、で共産の方はどうなったんですか。
共産はそう言われるとちょっと今すぐ手元に出ません、は
い
は
い、新聞ってやっぱりそういうふうにこう均等に出ないんですよね。
そうなんです。
こうやっぱりこうスポットの当たるところだけ、
あの新聞はちなみにですね、出てる順に強い人なんですよ、うん、あの そうなんです。いろいろ書いてますけど、あの順番、うん、これは順番なんです、
うんうんうん、
はい、
僕らもね、そのそれこそさっき話しましたが、 JC 青年会所時代に、まあ、選挙の立候補者たちの討論会なんかをね、はい、プロデュースして、まあ、日本で初めてやったことがありますけれども、均等に伝えていくのはなかなか難しいですよね。
そうですね、ごめんなさい、さっきの2区は鬼木さん、はい、稲富さん、共産党から松尾さんですね。
女性ですね。
女性ですね、はい、
はい、すると、じゃあ維新に入れたいなとか、
まあ、それは比例区で入れていただく
しかないということですね。だから立憲入れたいなと思ったら比例区に入れといて、はい、選挙区の方ではその3人の誰かを選ぶしかない、
ね、まあ、そうですね、うん、
でもこれ自民党 の、 その大きな理念に即して動くんでしょうけども、はい、個人一人一人の政策マニフェスト違いますよね。
かなり違いますよね。
違いますよね、
はい、
でここも見なくならないですよね
本来はね。だからあの、うん、今手元にありますけど、選挙公報というのが来るんですけど、うん、またこれもね、漠然として書いてるので、美しい国って書かれても、人によってはね、過去のことを反省した方が美しい国だよねって人もいるし、いやそんなものはなかったんだよっていう方が美しい国って人もいるし、いろいろですよね。
お掃除することをなんか大事にしてるかもしれないしね。分かんないです
ね。分かんないですよね。
うん、抽象的すぎて、だから、ね、まあ、コンセプトは、ね、美しいでいいんだけど、何が美しいのかっていうのを言ってくれないと、
うん、そうなんですよね、
人によって違うわけですから。
であの最近あの、まあ、政治家の、ね、まあ、首相をはじめ、うん、政治家の言葉がすごく軽くなってるなと思って、はいはいはい、なんかこう、まあ、旗から見るとこれ嘘だよねっていう発言を政治家がするわけですね、うん、だからそうなるとね、あの非常に要はその私の理想としては、まあ、2大政党でも3大政党でもいいんだけど、お互いにあの端的にこう出してもらって、その中でどれがいいかを決めてくれるのが一番分かりやすいなと思うんですけど、今そうならないですよね、
うん、だってほら役人が書いた文章を読むじゃない、
まあね、
読むのがパフォーマンスが上手な方が上に行っちゃうから、う、ね、ああいうこと起きるわけですよ、
まあ、消費税に関してもそうなんですけど、うん、みんな基本的にはもう消費税賛成の人が多い、なんだかんだ言ってですね、うんうん、まあ、共産党とか社民党は反対だと思いますけど、うん、あの本来消費税をこんだけ上げていいのかっていう、日本はあの国内での、ね、消費が多いところなので、うん、あの消費税上げると必ず消費が
冷え込みます
からね、うんうん、韓国なんか国内消費多そうだけどそんなにないんですよね。
いやだって今の自民党は大企業側に寄り添ってそちらが有利になるような政策を推してるわけですから、
特に輸出大企業ですね、うん、だから円安の方に誘導するわけです、うん、で円安になるとドルで見ると実は安くなるので株が上がるんですよね、うん、同じ価格にするとその分上げないといけないので、株は円安株高というのはもう誘導明らかにされてるわけですね、うん、
ですね。だそこら辺もちゃんとこう経済の勉強もして、
そうなんです、
自分家の商店街の経済も考えて、
そうですね、
大企業と中小企業違うんだよっていう
視点で、そうなると輸入が厳しいんですよね、うん、じゃあ輸入していろいろこう、うん、あのヨーロッパとか、まあ、中国もそれ入れても結構高くついちゃうので、うん、輸出はいいけど輸入には非常にマイナスの政策をずっと取ってるわけですね、うんうんうんうん、
でもね、やっぱ消費税元のゼロに戻してさ、
やった方が、ね、あのね、大体7割5分は内需なわけじゃないですか、日本って。
そうです。だから1990年代頃にですね、あの、直間比率の 見直しってですね、直接税が大きいので、直接税減らそうと、所得税などですね、うんうん、ところがですね、聞くところによると、大企業の部長さんぐらいと、ホリエモンとか、はいはい、あのユニクロの社長さんとかの、あの、うん、所得税って あんまり税率変わらないんですよね。
いや、で、そこの部分はね、はい、バブルの頃から引っ張らしてみたら、ちょうど消費税とこう入れ替わった感じじゃないですか。
そうです。特にそれと大企業の減税というのがあるので、まあ、結局減税されてる。日本は法人税が高すぎるから安くするという、まあ、コンセプトのもとにやってるんですけど、いろんなことで優遇があるので、実はそんなに日本の標準高くないんですよね。だけど、まあ、表面的には高いので下げるということで、消費税分が丸々いってるっていうような側面はあります。帳尻は合うんですよね、それで、うん、
まあでもあれですね、織田信長が出てこなきゃダメですね長浜城みたいにね、作って街中からこう税金全部なしにして、もう自由に商売やれと、
楽一楽座みたいな感じ。
そう、ね、そういうことやったらダメですよ、ね、って愚痴を言いながら、
まあ、だけどこれ選ぶの大変ですよ、はい、本当に
今日の選挙
困っちゃうなって感じ。
8時でしょ締め切り、はい、まあ、8時じゃね、また天気悪くなって行きたくなくなっちゃうかもしれないから、はい、皆さん5時ぐらいまでにですね、
そう、だからぜひね行ってね。いや、だからもちろん私、はいはい、安倍さん好きってのは当然あるし、
好きなの、
いや
好きなの
私実は遠戚なんですよ
あ、でも親戚かどうかとさ
関係ない。そう関係ない、全然そこはもう厳しくね、うん、やらないといけない、うん、そうです、もちろん、
う
ん、
そりゃそうですよ、
はいはい、ぜひ投票に行っていただければと思います、はい、
で投票に行ってそのチケットを持って万葉の湯に行くと、
そう、割引なんですよ。
割引なんですね。
まあ、小倉でもそういうのはありますけど、万葉の湯さんはもうしっかりやってらっしゃるから、
はいはい、ということらしいので、はい、まだ詳しく聞きますが、まずはですね、まあ、選挙行く前にですね、自分のエリアの選挙区の中の、立候補者の方々をウェブで検索して、
ね、見てもらうといいですね。
調べてもらって、マニフェストチェックして、で、私この人がいいなというのを決めて、まあ、もちろん各党もね、調べてもらって、で、自分の意見で一票入れると。
そうです。
で、そのチケットを持って万葉の湯に集結と。
そういうことですね。
ということでお願いしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。リーダーズトークのコーナーでございます、今回は万葉の湯さんのスペシャルでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
手島さん、
はい、
わざわざありがとうございます。
よろしくお願いします。
日曜日忙しいんじゃないですか。
超忙しいんですよ
単価の高いことをですね、はい、引っ張ってきてしまいました、はい、申し訳ございません後半ではですね、尾形店長にも出演していただきますが、はい、まずは手島さんからですけど、まあ、そもそもですね、手島さんと、まあ、ご縁ができたのは、まあ、こちらの方ですね、舞、はい、鶴キッチンの、はいはい、奥平さんの、まあ、ご紹介なんですね、はい、
先輩ですから。
先輩、まあ、どんなあの先輩なんですか、はい、遊び友達の先輩とか、いろいろありますけど、
全て含めてですね、講師
どちらの先輩になりますか。
実際のところ地元なんですよね、はいはい、まあ、特に奥様はもう、出身の学校の大先輩でございまして、うん、はいはい、でその地元に住んでらっしゃいますし、はい、
あ、糸島に、
春日市、
春日市ね、はいはい、で、お店マイズルキッチンの方のにお客さんとして来られてていた。
きっかけはそこだったんですけど、うんうん、だから知らなかったんですもん、うん、でいろいろお話を伺ってたら、自分の、出身の小学校の、うん、PTA 会長を務めてらっしゃったと、うん、それはびっくり仰天でしたよね、はい、
ね、
はい、はい、
ということで、じゃあこれからですね、手島さんにいろいろと聞いていきたいと思います。春日市出身ですか。
出身は大野城市です。
大野城市です、
はい、
まあ、福岡人ですよね。
そうですね、はい、はいはい、
この会社もなんかこう全国に広がってますけども、はい、その、大野城市から、
はい、
地元で生まれて育って福岡で活躍する中でこの会社と出会ったということなんですかね。
そうですね、はい、
そもそもは、学生時代はですね、はい、どういう方向性でこう行こうかなと思ってたんですか。
そうです、一応某東区のですね、はい、九州産業大学、はいはいはい、で卒業して、卒業してというか、コーヒーメーカーに3年ぐらいいたんですね、はいはいはい、でコーヒーの営業とかですね、うんうん、まあ、九州でやってまして、でそれから、まあ、写真の出会いがありましてですね、うんうんうんうん、ですからもう30、31年ぐらいになりますかね、うん、でその、ね、
コーヒーっていうのはそのコーヒーの
コーヒーの自販機でダイドンドリンコという会社ですね。
はいはいはい、はい、僕も3500本ぐらい飲んでます。
ありがとうございます
じゃあ自販機の、はい、置きませんかっていうのをこ
うあもう納品したり営業したりですね。はい、
まあ、のスーパー営業マンだったらしいですね、
は
い、
頑張ってましたね
、はい、こう今のね、はい、あのやはりこう支配人の雰囲気って仕事もできるとかなっていうのがねすごく感じるんですが、やっぱりその自販機若い頃にその、ね、ジュースのそういう販売をやったというのは下地になってるんですかね。
なってますね、はい、
どの辺が経験を積んでよかったんですか。
経験はですね、僕は小学校4年ぐらいからかな、はい、あの新聞配達、西日本新聞の、はいはいはい、で高校3年までやってましたかね、うんうん、でまあ、高校の先生とかですね、うんうん、手島スポーツ新聞持ってこいよとか言うんですね、うんうん、でもその頃結構そういうのも良かった
んで、かったですね、
はい、持って行ってたら、うん、手島はあのもう社会に出てるんだよとか、うんうんうん、その数学の先生が言ったりですね、ただスポーツ新聞欲しいだけなんですけど、ね、はい、まあ、そういうのも一つ の勉強ですよね。はい、
でもその、はい、ね、新聞を朝配達しながら、はい、部活もやってたんでしょ。
部活、僕はですね、野球ですね、はいはい、親父があの巨人の星のお父さんみたいな人で、僕はそう好きでもなかったんですよ。テニスとか卓球とかやりたいなと思ってたら、もう親父はもう野球、うん、もう野球野球で、4歳ぐらいからずっと野球やってましたね、うんうんうん、はい、
でまあね、体もこうなんかピッチャーでもやったんですかって感じですけども、
全部できるんですよ、キャッチャーまで。
お、はい、すごいですね。
もともとショートやってたんですけど、うんうん、
ユーティリティープレイヤーって
ですね。そうですね、
すごい、まあ、あのチームに一人必ず欲しいってことで、ね、はい、そうですね、はい、で、まあ下地がありましたよと、
はい、
ね、朝のそういうね、はい、仕事の体験、野球の体験があって、で、ダイドドリンクの中のその営業の下地、体力、そして人間関係、はい、どの辺がこう自分の中のターニングポイントで仕事の中でこうハンドル切ったっていう感じがするんですか。
そうですね、まあ、営業で言えば売り上げ上げるっていう部分でですね、うんうんうん、結構なあのいい数字持ってこれたんで、
はいはいはい、
そういう、まあ、積み重ねですかね、うんうん、はい、
あの戦略を考えてやるっていう人もいれば、
はい、
この形でもうずっと努力をしていくという人もいれば、
そうです、まあお客さんに好かれるみたいな感じですかね、うんうんうん、あ、今でいうホスピタリティみたいな、その時そういうことも
ないですよね。
全くないですね、まあ、あのお客さんと仲良くみたいなのはありましたね、うんうん、
そもそも九州の市場って、はいはい、手島さんみたいな雰囲気の方あんまりいらっしゃらなくて、はい、うわーだーってこうね言う方が多いじゃないですかっていう中でこうね、ホスピタリティじゃないけど、こう全体にね、こう対応できるって、それもちょっとどこから来たのかなっていう。
うわ、難しいですねですね、来たのは分かります、
はいはい、
私があの妹と姉といたんですよ。でよくしゃべる、うんうん、でおふくろもよくしゃべる、はい、そこで育ったんで。
なるほど。
で親父は家にいないでしょ。
なるほど、
うん、だから女性3人で育ったんで、もうすごいんですよ、はいはい、トークが。
なんか女性兄弟姉妹ってなんかすごいみたいですね、
はい、すごいですよ。
えげつないみたいですね。
もう僕の姉の旦那が来たらほぼ一言も二日いて、まあ一言喋るか喋らないか、うん、もう入れないみたいな。もう僕も入るのがやっとですよ、その会話の隙間、息継ぎの合間に僕はねみたいな感じですね。すごいです、未だに。
やっぱり家庭の中の環境が、うん、その商売のこう、ね、うん、センスに見えるとか、
そう、絶対そうと思います、はい、あの環境で、はいは
いはい、あの僕もあの女三姉妹の友達とかね、こう何組かいますけど、もう同じパターンで長女真ん中下って同じパターンの大体性格になりますね、あれね。
なりますね、
ね、はい、あれやっぱね、はい、どうですか、友達にいませんか、そういうことは。
うちみんなほら、
あ、女ばっかだ。
我が家は
女性ばっかですね。
女子です、でもね、うん、うち娘仲いいんですよ、
はい、
なんか私は弾かれてるから、
うん、それはだって前3人いればね2対1必ずなりますからね。でそれで片方の娘と組んだら片方の娘を追いやることになるんだから、
あ、うん、だからそうですね、まあ、そう3人がダメなんですね、もう1人おったら、ね、
そうそう2対2になるから ね、
う
ん、
そうですね、
うん、でどうしよう、もう1人作るか。
いやいや、うーん、いやいや、
しんどいね、
はい、無理です、
無理ですか、はい、 で、ということで、じゃあ、万葉の湯さんの方に知り合ったのは、はい、その後なんですね。
そうですね、そのコーヒーメーカーの後ですね、はいはい、今日まで仕事で、うんうん、次の日からその写真、写真業界ですかね、うんうん、DP って言って、35ミリフィルム、はいはい、富士から、コニカから、コダックとか、そういったのの現像焼き付けをやってた会社なんですね。うんうんはい、それとあの万葉の前身 の, そのニオンジャンボ、うんうんグループというかニオンジャンボ株式会社、はい、ここと途中で出会って、まあ、M&A みたいな形で、うん、あのグループ化したんですね、うんうん、それが平成7年ぐらいですかね、うんうんうん、でそれから途中で万葉の湯を作ってみたいな感じですね、うんうん、そのニオンジャンボ株
式会社、まあ、多角化していった
わけですね。そうですそうです
そうです。ちょうど僕その頃東京にいまして、はいはい、それこそですね、はい、あの町田の16号あたりをこう走ってると見えるわけですね。
一号店ですね、はいはい、
疲れたなとちょっと寄っていくかなということで入ったら、はいまあ、他のねあの港未来なんかもこう当時もあったのかな、その後かな、はい、であの寝湯にね、
はい、
結構疲れてああと思ってね、でよかったですね。今でも
あ
の
東京ありがとうございます、
港未来と町田とはあのお邪魔させてもらってますけど、
ありがとうございます。
そのあのなんか逆に東京だとね知らない人いないですよ、
はいあ
で福岡でも今やもう知らない人いないですよねという状況で、で、もうオープンして何年ですか。
2001年オープンですね、うんうん、2001年の7月ですか、はいはい、もう17年目ですかね。
17年目、
はい、
うわそんなにそんなにだったんですね、
はい、
いやあっという間の気がしますけども、はいで今現在は、支配人として、
はい
活躍されてもう中も切り盛りされて大変だと思うんですけれども、この後ですねまたゆっくりとですね、はい、さらにスポーツジムをオープンしてということで、はい、お話を聞きたいと思います。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
コミュニティラディオ 10G コミテ、
この時代変えなきゃならないことだらけ、
まちづくりマガジンラジオ東西見聞録、
FM 西東京毎週金曜日夜10時30分からコミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から、日本をビジネスで変えよう。
はい、インフォメーションのコーナーでございます。
はい、奥田さん、
いやいやここから社長、あなたから、
あ私はい、インフォメーションのコーナーですね。このラジオ東西、プロジェクト東西見聞録がですね、今、お越しいただきました万葉の湯の方に、なんか秘密の、はい、秘密のブース、いや秘密にしたらいかんけれども、は
い、うん、いやもう今日から公開しようかなと思って。
あ、そうなんですか。あ、じゃんと
一応あのいろんなところで下話はもう進めてますけど、うん、11月からですね、
はいはい、
あの万葉の湯さんのスペースをうちの方でですね取りまとめさせていただいて、まあ、一部ですけども、
はい、
出店のですね、あのサポートをしようと、あの九州各地のですね、はい、まあ、いろんなあの、まあ、この番組は出てくれてますけども、いろんなこだわりの一品を持ったね、うん、小さなお店会社さん、はい、たくさんあります。メーカーさんもたくさんあります、
はい、
農家さんもいらっしゃいますので、その中からですねぜひあの博多万葉の湯でお店を、まあ、展示会を、うん、出してみたいといらっしゃる方をですねあのプロデュースして、まあ、週末の土日をですね限定ですけれども、あの、まあ、ものすごいお客さんがこう入れね移動する中にですねお店を出していただいて、自分の自慢の一品をですね紹介してもらうと、まあ、そういうことをですねあのプロデュースしていこうと思っております。ちなみにあの手島さん、ちょっといいですか。
はい、はい、
万葉の湯さんの土日ってお客さんどれぐらい来られるんですか。
お客さんはそうですね、まあ、1500人ですかね
1500人ですよ、はい、1500人見たことありますか。
ないないですね1500人ね。
そうですか、はい、ということでですね、はい、まあ2階またあの物によってはね1階のブース、あのスペースをお借りしてブースを出させてもらって、商品をということで、お問い合わせをいただければ、あの弊社の方で出る段取りを、まあ、毎週土日で募集していきますので、よろしくお願いしたいと思います。
その商品の紹介と物販も結構ですよ、はいはい、物販です、
はい
はい、
物そして、食べ物でもいいですし、お花もいいです
よ。いいですね。いや私今考えてたんですよ、ね、いいですよね、うん、楽しそう、うん、
あの過去はあのうちではないんですけども、万葉の湯さんでやった
ものでサービスで、うん、保険なんかもあったらしいですね。
そうですね、保険結構やりましたね、うん、保険とかあのカード、うんうんうん、カードですね、はいはい、カードの契約をして、うんはいはいはい、とか万葉で2000円使えますよとか、うん、そういったのをつけたりですね、うんうん、あと八百屋さんですかね、果物とか、はいはいはい、
でね、スポーツジムの募集はダメですけれども、高田工業あります。
喧嘩しますね。ね、
まあ、こうバッティングしないようにうち交通整理しますから。うん、何せですね、博多万葉の湯ですけども、はい、お湯はですね、佐賀県の武雄温泉と大分の湯布院のお湯を、持ってきてますので、はい、まあ、大分や佐賀、もちろんあのコンセプトにしっかり合いますし、九州全体からですね、ちょっと自信の、うちの商品はね、本物なんだけど、なんか売れてないんだよねっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、東西見聞録の方にご連絡ください。まあ、若干ブラッシュアップさせていただいて、売れるようにして、スペースをですね、提供していきたいと思います。もちろんあの審査は私がやらせていただきますので。
厳しいですか？
緩いと思います。
いや、皆さんじゃんじゃん申し込んでください。
はい、東西見聞録の方にぜひご連絡ください。フェイスブックの、ね、メッセージから、うん、はい、いただければ、ね、いいと思います、はい、はい、インフォメーションのコーナーでした。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
インフォメーションのコーナーナンバー2でございます。マイズルキッチン何周年？
あ、おかげさまで5周年になりました。
おめでとう。
ありがとうございます。
ひたすら隠れて
隠れ続けましたね。
隠れ続けて5周年、
はい、もう地下の人みたいな感じですね。
地下じゃないもんだもんね、実は、ね、
1階ですけど地下組織ですよね。
地下組織。昨日は英語かなんかやってましたね。
あ、そうです。英語酒場と題しまして、あの日本語禁止の、はい、
罰金とかもらえ、
まあ、罰金は、まあ、儲けなかったんですけども、うん、はい、まあ、一応ルールとしてイングリッシュオンリーで、は
い
は
い、じゃあ焼酎頼む時なんて言えばいいの？
焼酎。
焼酎は焼酎。
そうですか。そうなの。
まあそんな、まあ緩くですね。
はい、それってなんかなまっただけなんじゃないの？英語なまりの。
しょっちゅう。
カレーライスとかさ。その他はあのね、今あのたくさんいろんな、サークルをやっていますが、他に何がありましたっけ？
最近新しいのできまして、うん、釣り部ができたんですよ。まあ、既存でね、まあ、ご存じの通りあのプロレス部だとか着物部だとか写真部だとかありますけども、釣り部ができたんですよ、ね、
で釣ったやつ、釣った魚を持ってきてお店でさばいたり
するんですか？そうです。でそれで、まあ、食べて楽しむ、ね、そこまでですね、はい、
それ長丁場じゃないですか？すごく
めっちゃ長いです
ね。前の日から行く感じですか？
いやいや、あの、まあ、それも、まあ、そもそも俺自分があの海釣り、まあ、海釣りやろうってことなんですけど、海釣りはそんなやったことないので、その初心者がその経験者に教えてもらって、でそれでまあ最後は美味しくいただこうみたいな、そんなノリですので、はい
はい、ってことで、魚釣りが好きで、自分でさばくのが嫌だとおっしゃる方はですね、ぜひ舞鶴キッチンにアクセスしていただいて釣り部に参加してください。いいのか、そんなインフォメーションで。お弁当もやってるしね。はい、じゃあ最後にですね、はい、あの宣伝どうぞ。
あ、先日ですね、あのおかげさまで、5周年を迎えさせていただきまして、ありがとうございます。もうこれはもう本当に皆さんのおかげでございます。で、まあ、あんまりなんか考えてなかったんですけども、あの、まあ、ちょっとした来店、月内の来店していただいた方にあのちょっとしたものを、なんか差し上げようかなと思っています。
は
い、
何か分かりませんが、
はい、何か分かりません。
はい、ということで、舞鶴キッチン、どうぞこちらもですね、 Facebook でアクセスをお願いします。この後はリーダーズと後半です。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
この時代変えなきゃならないことだらけ。
まちづくりマガジン、ラジオ東西見聞録。
FM 西東京、毎週金曜日夜10時30分から。 コミュニティラジオ天神第1第4日曜日昼12時から日本をビジネスで変えよう。はい、引き続きましてようこそ小田原から、
はい、
ようこそ山形から、
あ、そうですね、はい、山形、はい、そうですね、
はい、ということで、フォービー山形店長の、尾形拓也さん、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。手島さん、尾形さん、どんな店長さんですか？
そうですね、若いんですけど26歳かな、
26歳
ですね、うん、もう何ですかね、覇気があって、うんうん、まあ、尾形店長になって、あれですよね、お店自体が活気づいてますね、
お、はい、ありがとうございます。
で、売り上げもね、こう右肩上がりで
か、なんとか、ね、今のところは、
はい、と言いますか、まあ、なかなかですね、スポーツジム経営ってもしんどいんですけども、うん、まあ、そういう中ですね、まあ、もちろん万葉の湯っていうそのスポットと重なり合ってますが、はい、何か特徴的なもの、他のジムとは違ってこだわりがあるんだみたいなところって。
そうですね、まあ、一番はその万葉の湯っていうネームバリューがあるっていうのももちろんなんですけど、うん、はいはい、通常の従来のスポーツクラブの概念からすると、やっぱり何でもかんでもこう無料っていうのが難しい、
はいはい、
今世の中というかスポーツクラブ事情なんですけども、今うちではそのホットヨガだったり、あとはパーソナルトレーニング、
はいはいはい、
そういったものを全部無料でご提供させていただいて、
パーソナルトレーニングが無料、
はい、ありえないよね。
ありえないですよ。
ありえないと思います。通常従来で考えると難しいんですけれども、そうですね、今はやらせて、
今話題のね、はい、ダイジャップとかは、
はいはい、
ね、はい、入会金5万円で月額20万円でみたいな、なんかそんな感じでしょ、
はい、そうですね、まあ、理論は全部どこのスポーツクラブも結局一緒なので、う
ん、
それで
ちょっと待ってくださいちょっと待って、理論はみんな一緒なんですか、は
い、理論はやっぱりそう、派別みたいなのがいろいろあるんですけれども、はいはい、どこで勉強したとかってのもあると思うんですけど、はいはいはい、やっぱり考え方が、人間もやっぱり同じですからね、うん
うん、ってことは、痩せようと思ったらライジャップに行こうが、
はい、
ね、
はい、
フォービーさん行こうが、
はい、
変わんないよって、
変わんないと僕は思っております。
言ったよ言ったよ、これ、はい、ね、変わんないよ。
そうです、もう結果出てる方もやっぱりいますし、
お、
はい、
結果が出てる。
そうですね、
そうですね、
結果に、
結果にコミット、うん、
いや、それ
言ってしまった、
まずいですね、
まずいですね、
まあ、でもね、結果の後が大事ですからね。
そうですね、
その後にね、はい、継続するってのは大事なんで、はい、だいぶだからこうね、パーソナルトレーニングだって結構一番負荷がかかるところにお金がかけないっていうことは、うんうん、ね、素晴らしいですよね。
まずは、まあ、僕も支配人もそうだと思うんですけど、うん、この地域に根付かせたいっていうところがあるので、
いいですね、
はい、まずはいろんな方に窓口を広げて知ってもらうっていうところからがまだスタート地点なのかなと。
ちなみにこう来られる方は何が多いですか、
はい、
筋肉をつけたいのか痩せたいのか、なんかこうストレス発散なのか、はい、どの辺のニーズが一番あるんですか。
フォービー発足時点ではやっぱり筋肉をつけたい、うん、痩せたいっていう方だけだったんですけども、今の取り組みとしてそのヨガだったり、あとはスタジオ内での小レッスンなんですけども、うん、そういったものも多くやっているので、うん、まあ、楽しみたいっていう方も多く今はご入会いただ
く。年代的にはどの辺が多いんですか。
年代的には、30代から40代の、うん、特に女性です
。女性、
女性がもう約7割強は、はい、
ですね、はい、出会いもありますかね。
出会いもこれはもう男性の方に本当に強く言いたいんですけれども、
来たよ、
あるんじゃないかと、
お、来たよ
思っておりますが、まあ、そういう場所ではないのかなと思うんですけれども、
まあね、
何者のユウさんにね言ったら、まあ、うん、入れ食いみたいな感じですよね
さすが、
すいません失礼いたしました。釣りの
話題
から、
はい、ね、もう女に釣るか女に釣られるのか女が釣るのかわからんけどさ、どっちが。
いやいや、でも、ね、なんかね、さっきちょっとプログラムを見せていただいたけど、うん、すごくたくさんこう、うん、あって、うん、
はい、
うん、ね、あれ全部無料なんですか。
全て無料で
1週間みっちり、1週間みっちりこうあって、1日に、
週40でしょ、ああ、うん、そうですね、平日が6レッスン、うん、
はいはい、
通常は月の会費を払いながら一個一個にこうレッスンフィーを払うじゃないですか。 そうですね、うん、そのレッスンフィーがないってことなんですね。
そうですね、
月の費用だけでいいよってことなんですね、
はい、月額だけで全てお楽しみいただける。
まあできないね。でそれやった上にジムのマシーンもできるわけでしょ、
はい、そうですね、
でトレーナーの皆さんにこう個別指導をもらえるわけでしょ。
そうですそうですそうです、はい、
でこう食事の指導なんかもしてもらえるんですか。
食事の指導はちょっとトレーナー説明できるのは限 られてしまうんですけれども、うんうん、
専門が何人かいて、はい、タイミング合えばアドバイスするの、
はい、させていただいて。
なるほどね、はい、で、これからどうでしょう、フォービー博多さん、これからも伸びてますけれども、ますますだと思いますが、どの辺を攻めていきたいなと。
攻めていきたい、
うん、お客さんにどの辺をこう発信していきたいなと。
あ、まあ、本当に、まあ、たくさんのお客様に楽しんでいただければと思うんですけども、うんうん、特に女性の方には本当に、ヨガだったりパーソナル、うんうん、より綺麗になっていただくというところで、うんうん、そういった方にはおすすめしたいなとは思っています。とにかく地域ナンバーワンのスポーツクラブを目指しております。
まあね、店長どこまでなんだね、はい、ちょっと店長を覗きに行くっていうだけでもね、十分いいかなと。イケメン店長に行け
ね、はい、
初めて言われましたけど、
はい、ポッドキャストでは初めてというのはカットしますんでお待ちください。で、支配人、あの、はい、温泉の方ですけども、はい、最近ではどうですか。だいぶお客さん増えて、
あ、そうですね、あ、ずっともうここ4年見方は上がりますよ、はい、売り上げも入館者数もですね。
どの辺が今こう人気の、
人気は岩盤浴、
岩盤浴来てますか。
それと、まあ、昨日ゲームコーナー全部前代リニューアルしたんですね、うん、
はいはいはい、
それと、まあ、内部で言えばあのトイレとかも全部あの最新のやつに変えていってるんですね、うん、はいはい、去年から、うん、はい、そんなですかね。あとコミックコーナーが、まあ、はいはい、今1万6000冊ぐらいありますから、
うん、なんかもうね、はい、あの漫画カフェとか行かなくていいんで、なんか温泉入って漫画、う
ん、いやいや、ね、お風呂あるんですもん、うん、そっちの方が絶対ですよ、ね、うん、
でしかもね、僕何度もねお邪魔させてもらってますけど、うん、お湯がいいですね、
ありがとうございます。
出たらね、やっぱツルツルしてるの。
そうですね、
あれね、まあ、それは僕大分人ですから、そもそも大分行ってあの出た後のツルツル感ってね、福岡じゃ、
そうですね、
他にないんじゃないですか。
湯布院の湯は、まあ、サラサラですよね、うんうんうん、で、まあ、女性に人気ですね、
はいはいはいはい、
竹温泉はもう疲れが取れますからね、五十肩とか、うん、
五十肩ってなズバッと今来ました
ね、はい、五十肩ものすごくいいんですよ、は
い、なるほど、
はい、
じゃあですね、
はい、
福岡で体を鍛えてさらに癒すことができるということで、 4B で汗を流しイケメンの店長の顔を見て、そして、武雄温泉で、五十肩をこう直すと
五十肩
なんかね、おっさんだな俺なちなみにあのここで飲んでると本当にこう BCA とアミノ酸でグルタミンと一緒に飲んでます、ね、筋トレの後ということで
素晴らしいですね、
ジム行ってません、あの自重ですので、
あ、自重ですね、はい、なるほど、
はい、あ、そう、マニアックな話ですすみませんでした、ということでこの後ですね、お二人からソウルフードをお聞きします。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7
ソウルフードのコーナーです、ゲストの方に、ソウルフードをお伺いしておりますが、手島さんのソウルフード、
はいはい、僕はですね、あの、まあ、物心ついた時からかな、あの納豆ですね、
納豆、
お城納豆、
はいはい、お、はい、お城納豆、
これをですね、手島家ではあのマヨネーズ、
お、
うん、マヨネーズをかけて混ぜてご飯にのせて食べるっていうのがですね、今のうちの子供もそうなんですよ、
そうなんですか、
もう引き継いでるというかね、伝統の
伝承のマヨネーズ納豆、納豆マヨネーズ、
10人のうち3人は美味しいねって言って7人はええねって
、
いや食べてみたらね、はい、ネバネバ系が手島家は好きでしたね。
あれはさらにやっぱり粘りが出るんですか、マヨネーズは。
マヨネーズはご飯に合うんですね、
あ、ご飯
に、はい、うちの納豆とご飯で、で長生きしますよね、うん、はい、そういうね、
はい、マヨネーズしかも太りませんからね、全く太りません、あ、これ知らないん
で、ね、マヨラーには朗報ですね今の、う
ん、マヨラーはねご飯で太ってるんだあれ、
あ、
マヨネーズじゃ太ってないあ、そもそもだってあれ脂質、
ご飯にマヨネーズ
かけて、脂質だからね、うん、あの、卵のタンパクに酢かけて、ね、うん、シェイクしてますから、うんうん、糖質ほぼないですから、
そうですね、
0.100に対して 0.2 ぐらいしかないですから、うん、はい、マニアックですよはい、
はい、はい、じゃあ尾形さんはソウルフードは何でしょう。
これちょっと福岡の人に気になれたいからとかじゃなくてです、豚骨ラーメン、
豚骨ラーメン、お
いやらしいですね。
そうですね。
初めてその豚骨ラーメン食べたのっていつ？
いや、ちっちゃい頃から食べたことはあったんですけど、好きじゃなかった。
はい、あ、はいはい、
山形のラーメンがずっと好きだったんですけど、こっちに来て美味しいところを発見してしまいまして、
はいはいはいはい、
そこからもうずっと毎週、いや、ほぼ毎日
じゃあ前の
まあ、以前のチャンピオンだった山形ラーメンとどんなラーメンなんですか。
ですね、味噌ベースなんですけど、はいはい、出汁が、海鮮系だったり、はい、魚介系ですねのやつが多かったです、ね、
山形醤油のラーメンのイメージがあるんだけどそんなことない。
多分山形は山形味噌味ですね、
うん、あそうなんだ、は
い、味噌ベースですね。
へえ、海鮮系、それはそれでうまそうだな。
そうですね。
でこちらに来て衝撃的だった、
衝撃的なところを発見してしまいました、
うん、どこですか。
ちなみに筑紫口の一番高っていうラーメン居酒屋なんですけど、
居酒屋さん、
居酒屋なんですけど、
居酒屋内にラーメンがある。
美味しすぎますね。
お酒でちょっとさこう、はい、なんか狂った状態で食べてんじゃないの。
あ、それもあるかもしれないですけど、それもあるかもしれないですけど、
一番高の居酒屋のラーメンですね、
はい、
これ知ってる方、石山さん。
いや僕も初めて聞きました。早く教えて
ください。すいません。
これはやっぱ支配人と店長のやっぱりコミュニケーション取れてないです
ね。全く取れてない。
させていただきますか。
じゃあですね、そのラーメンをじゃあね、じゃあどこかでどこぞで味わいに行きますかね、
はい、ぜひ。
ちなみに、奥平さんは何でしたっけ。
ラーメンですか。
ソウルフードはね。
ラーメン、
まあ、ラーメンでもいいですけどね。
ラーメンは千島さんと同じ店通ってます。
あ、どちらですかね。
春日市の、うん、何でしたっけ。
かなで食堂。
あ、かなで食堂。
へ
え。お、それはレジェンドなんですか。
あ、かなりバリバリの変態ですからね。すごいっすよ。そのなんだろう、職人としての息が。
じゃあ変態とかで僕らと会うということですかね。なるほどね。はい。ということでありがとうございました。早速ですね、僕は納豆、マヨネーズの納豆は
一度ぜひ、はい、
ちょっとですね、だいたい3パックなんでマヨネーズでいいです。
そうです、
ね、こっちはプレーンでいっといて、であと僕ね、いりこは好きなんでいりこ入れるんですね。
ああ、いいですね。
それでこう、
ね、納豆の中にですか。
そうですよ。
いりこ、いりこどうやって。
でもそのままズボンでる。いりこやったらちりめんじゃこね。
ちりめん
じゃ
こね。
ちりめんを入れてちりめんガーッと混ぜて、うん、それでご飯に入れて、真ん中をこうもんじゃ焼きみたいにこうヘリを起こして、でご飯卵を入れて、
程度で作って、
でさらにそこにマヨネーズ入れましょう。成分あんま変わんないじゃん、卵入れたら。
本当、ああ変わってない
でしょ。はい、ということで、なんかね、やっぱね、お腹減ってくるね。この番組ね、
この時間のその、ソウルフードの質問はやっぱ、
来るよね。
頭にイメージしてしまう。
そうだね、うん、でもさ、リスナーさんはさ、大体食事終わってるからもうこれ以上食わせるなって感じなんだけど。
ああそっか、
だよね、
大体ね、日曜日だからですね。ちょっと遅い時間、
ラジオ聞いてしまって遅くなったなってお昼ご飯どうぞ、スーパーに行ってですね、マヨネーズ、納豆マヨネーズにラーメンも一緒に出前取ってもらって一緒に食べてもらったらいいかなと思います。はい、それではですね、最後になりました、お二人からですね、仕事そして人生の使命ミッション、一体何のためやってるのかということですね、一言聞きたいと思います。
はい、私はもうお客さんの体づくり、健康づくりを第一に仕事をしております。
はいはい、はい、試合にお願いします、はい、い
や私も、まあ、お客様のですね、まあ、疲れを取ったり、うん、まあ、気持ちよくなっていただいて、お帰りいただいて、うん、またその方の人生が幸せになっていただけたらなと思います、
うん、はい、ありがとうございました。なんかね、やっぱりね、病は気からとかよく言うけどもさ、はい、やっぱ体がないとさ気も乗らないんだと思うんだよね、
う
ん、
そうですね、うん、
最近強く思います。この半年間の結果でやっぱね、気じゃないね、体だね、
うん、
あなたはほらね、お盆からさ、
はい、
サボってるでしょ。
サボってこの間は。
1
週間ぐらい前に歩きましたよ、ちゃんと。
1週間ぐらい前ね。
そう、お盆以来、
お盆からさ、
お盆以来ね、
お盆以来でしょ。
いやでもほら、とりあえずほら、とりあえずほら月に2回はジム行ってるの、
うん、いや、そこで、あ、そうなの、月2回ね、
うん、じゃあでもね、有酸素運動がちょっとやっぱまだでき
て足りないね、うん、じゃあ月2回なんで月4回にして、4回増えた分はフォービーさんの方にね、ね、でそれと無料でいろいろできます、うん、はい、
お風呂も入って
お風呂も入れるしね、最高じゃない
ね、え、いや見てろよ、ね、3ヶ月後みたいな。
ダイエット目的です。
いやいや、あのね、私の場合は年取ってちゃんとまっすぐ歩けるのが目的。
あ、まあね、老老介護、人間介護の時代が近づいてますので、誰からも介護されないようなですね、
そうそう、
健康づくりをお互い進めていきたいと思います。引き続きまして、今日は選挙の日でございます。ぜひですね、各投票行かれまして、福岡の方は、いや、福岡じゃなくてもいいですよ。選挙権のその判決を持っていただきまして、博多万葉のように集結です。
そうですね。
ちょっと安くなります。はい。ということでよろしくお願いします。次回の放送は11月の第1週目の日曜日でございます。大分県日田市を出身で頑張っていらっしゃいます元 OBS アナウンサー岡野涼子ちゃん登場です。ご期待ください。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。